ただいま新約聖書のフィリピの信徒への手紙4章の10節から14節までをご一緒にお聞きいたしました。でその始まりのところ10節の言葉をもう一度繰り返してお聞きいたします。さてあなた方が私への心遣いをついにまた表してくれたことを私は主において非常に喜びました。今までは思いはあっても、それを表す機会がなかったのでしょう。私への心遣いというふうにここに言われていますけれども、これは具体的に申しますならば、フィリピ教会の人たちが牢屋に捕らえられているパウロの身を案じて、みんなで集め、エパフロディトに託して送った献金のことを指しています。フィリピの教会が集めてくれた献金によってパウロは随分助けられたようなんです。1世紀の牢獄というのは今日みたいに囚人を教育して社会に復帰させようという考えはほとんどありませんで、懲罰を与えるということに主眼が置かれていた、そう言われています。でそのために大変牢屋の中の状況というのが劣悪だったわけです。食事は決して十分に与えられずに、ほんのわずかなものが一日に一回だけ、そんなだったようです。ですから長い間牢獄に囚われてしまいますと、そこではまあ必然的に栄養失調が、起こります。でそしてその栄養が足りないために取り目になったり、かっけになったりして、最後は命を落とす、でそういう囚人も大勢いたようなんです。で、フィリピの教会から届けられた献金というのは、栄養不足を補うための食料を買ったり、あるいは牢屋の中から手紙を書くための用皮紙やペンやインク代として使われたようです。パウロが牢屋の中にあっても命を長らえ、そして方々の教会に手紙を書くことができたのは、経済的な支えがあったればこそだったのです。ですから、献金によって支えられたパウロとすれば、本当にありがたいという気持ちになったに違いありません。今日聞いているこの4章の10節以下、今日聞いたところ、そして、来週聞くことになりますけれども、20節までのところというのは、パウロの感謝の気持ちが本当によく表れた文面になっている、そう言っていいだろうと思います。で、ただ、そうなんですけれども、ここを読んでいてふと気づかされることがあります。で、それは、こういう場合にきっと出てくるであろう言葉がですね、このところに欠けてるんです。どういう言葉かというと、ありがとうっていう、そういう言葉です。献金を送って支えてもらったんですから、当然ありがとうございます、感謝です。で、そういう言葉が出てきて不思議じゃないと思って、ここを読むとですね、実は4章のここのところにありがとうって言葉出てこないんです。ですから、この箇所っていうのは昔からですね、感謝なき感謝の言葉っていうふうに言われてきたんですね。一体どうしてパウロはここでありがとう、感謝しますって言わなかったんでしょうか。この手紙の全体を見渡しますと、感謝っていう言葉はですね、まず1章の3節のところで最初に出てきて以来、手紙の重要な箇所、節々のところに出てきます。先週聞いた6節のところでもですね、パウロはフィリピ教会の人たちに向かって、あなたたちはことあるごとに感謝しなさい、何事につけ感謝を込めて祈りと願いを父なる神様にお捧げするようにしなさいって勧めていたんです。フィリピの教会の人たちにはあなたたちは感謝するんだよって、そう勧めておきながらです。パウロが実際に献金をもらって助けてもらったことについて、ありがとうって感謝の言葉が聞かれない、これは一体どうしてでしょうか。何かここに理由があったんでしょうか。で、その通りなんです。パウロが今日のところで ありがとうって口に出して言わないのにはですね、おそらくこれははっきりした理由があるんです。でその理由というのを、今朝はこの手紙の文面から少しずつ聞き取っていきたい、そんなふうに考えています。でパウロはですね、ここでありがとうっていう言葉こそ口にしませんけれど、しかし本当に嬉しいっていうふうに喜んでる姿は素直にフィリピ教会の人たちに見せています。でそれがさっき聞いた10節の言葉にも現れているわけです。さてあなた方が私への心遣いをついにまた表してくれたことを私は主において非常に喜びました。でここに非常に喜んでるパウロがいるわけです。とっても喜ばされてるのにありがとうって言わないんです。もったいぶって言わないんでしょうか。いやそうじゃないんです。パウロがここで何を喜んでるのか、でそのことに注意を向けて聞き取りたいんです。こう言ってます。さてあなた方が私への心遣いをついにまた表してくれたことを私は主において非常に喜んでいる。あなた方ってのはフィリピの教会の人たち、でそのフィリピの教会の人たちが私パウロへの心遣いをついに表してくれた、それを主において非常に喜んだって言ってるんです。何を喜んだのかというと、パウロへの心遣いが表されたということです。でじゃあこのパウロへの心遣いってのは一体何だろうかということになるわけです。でフィリピの教会の人たちが、献金を集めてパウロに送ったというのは、その通りなんですけど、しかし実はこのところにはですね、ただのお金や物のやり取りという以上の意味合いが込められている、そう言っていいと思います。そもそもフィリピの教会の人たち、どうしてパウロに献金までして支えようとしたんでしょうか。でそれはパウロが直にフィリピの町で伝道してこの教会の人たちと親しく知り合ってた、そういう人間的な親和しさっていうのもあったかもしれませんが、しかしそれだけではなくてですね、パウロがフィリピの町を立ち去った後、今度はエルサレムの教会の貧しい兄弟たちを支えようとして、各地から献金を募ってですね、エルサレムの教会まで届けるんですね。そして無事に届け終わった後、その帰り道というか帰る前ですけど、エルサレムの町で実はユダヤ人たちに捕らえられてしまって、それ以来牢屋につながれて暮らすようになっているわけです。でところがそうやって捕らえられている、牢屋の中に捕らえられているんですけれども、その中でも生き健康に過ごしている。そしてその生き健康に過ごすことを通して、主イエスキリストがどんなに不運に見える状況でも確かにパウロのことを支えているんだな、そのことを知らされて、フィリピの教会たちは信仰を大いに励まされているわけです。そしてその同じ信仰に生きる者として、フィリピの教会の人たちは今牢屋の中で捕らえられて不自由な生活をしているパウロに精一杯の支えを与えたいと思う。つまりフィリピの教会の人たちが送った心遣いというのはですね、ただお金のやり取りしてるっていうだけじゃないんです。そのお金のを捧げてパウロの生活をその支援するということを通して、実はイエス様が本当にパウロのことを牢屋の中でも支えてくださっている、でそのイエス様の御業に自分たちも使えるっていう、そういう側面があるんです。もちろんフィリピンの教会の人たちにはですね、何とかしてあの牢屋の中にいるパウロ先生をお助けしたいって思いはあったでしょうけれども、しかしそれ以上に、今たとえ牢屋の中に入れられていてもですね、よみがえりの主イエスキリストが確かにパウロと一緒にいてくださるんだ、そして獄中のパウロは今確かに支えようとしている、で自分たちはそのイエス様が確かに支えておられる、その技にお仕えしたい、そういう志があったわけです。ですから、物のやり取りから言うと、フィリピの教会からお金がパウロに送られたということなんですけれども、しかしそれだけではなくて、フィリピの教会の人たちにとってとても大事なのは、牢屋の中にあってもイエス様がパウロを支えておられるというそのところだったんです。そして自分たちはそれに使えようとする。ですから フィリピの人たちが直接パウロをですね、助けようってこう横のつながりみたいにですね、その支えようって直接な人間的な、支援の思いというのではありません。そうではなくて、イエス様がパウロを支えてくださっている、その技に私たちもお仕えします。でイエス様に自分たちを明け渡すっていう思いがそこにあるわけです。でパウロはフィリピの教会の人たちのそういう気持ち、そういう思いが分かるもんですから、単純にありがとうっていうふうに言わないわけです。今日のこの10節のところの言葉で言うと、私は主において非常に喜びましたっていう言い方になるんです。つまりフィリピの教会の人たちはパウロを支え、神様に仕えさせようとするイエス様の御業に自分たちも参加するつもりで献金を捧げてるんですけれども、パウロもまたですね、その献金を受け取って牢屋の中で支えられ生きていく、それにあたっては主イエスキリストがそこにいてくださるんだっていうことを強く意識してるんです。イエス様があなた方の捧げ物っていうのを本当に喜んで受け取って、そしてそれを私パウロのために用いてくださっている、パウロはそういうふうに感じているもんですから、私は主においてとても喜んでいる、イエス様の中に抱かれているものとして私もここで喜んでおりますっていう、そういう言い方になるわけです。でフィリピの教会とパウロの間にですね、お互いに献金、捧げ物について、そういう理解というものが芽生え育ってたということを、今日の箇所は私たちに告げてくれるんですけれども、聖書からこういうことを聞かされるときに、ここにいる私たちもまたですね、自分たちがお捧げする献金のことっていうのを考えさせられるんじゃないだろうかと思うのです。この礼拝でもですね、後ほど席上献金がありますし、あるいは準備してこられた方は月定献金とか土地の献金とか感謝献金みたいな指定献金を用意しておられるかもしれません。あるいは受付のところで磯沢教会を覚えての100円献金をすでに捧げてくださった方もいらっしゃるかもしれませんし、これから捧げるという方もおられるかもしれません。あの献金というのは一体何なのか。もちろん献金は教会の必要のために捧げられて用いられるんです。例えば土地の献金であれば、私たちが手に入れた隣接地のですね、借金の支払いのために捧げられる、使われるということになります。あるいは普通の献金であれば、一番大きな牧師社員でしょうから、牧師家庭の生活費になる、なりますし、あるいは新しく教会においでになった方にお手紙を差し上げる、その郵送料になったりですね、いろんな州法の紙になったり、いろんなこう使われ方をします。実際にお金が使われていく場面では、献金というのはこの世の普通の買い物とあんまり違わない用いられ方をしていきます。で、目に見える動きとしたらそうなんです。そんなふうに教会の活動に必要なものを買う、そのために費やされるんですけれど、しかしその際に私たちは決して忘れてならないこと、それは実は、目に見えるところでは普通に人間がお金を使ってるみたいなんだけれど、そこに主イエスキリストが関わっておられるんだ、そのことが決して忘れられてはならないんだろうと思うんですね。別に言うならば、私たちは献金を捧げするときに、もちろんそのいろんな指定献金であれば、あれを当てられるんだ、これに当てられるんだって、教会の必要を満たすためにと思って捧げられるのですが、それは実はです。教会の頭である、私たちの群れの頭である主イエスキリストに、私たち自身を明け渡していく、ということなんです。捧げ物っていうのはですね、今日では今の時代には金銭で何でも買える貨幣経済がすっかり発達してますから、献金というお金の形で私たち捧げます。しかし実は教会の歴史をたどっていきますとですね、古い時代にはまだその貨幣経済がそんなに発達してない時代があるわけです。で、物々交換が当たり前なんていう時代があるわけですね。で、その時代には実は捧げ物っていうのはお金よりもですね、品物で捧げられることが一般的だった時代があります。 で、その時にはどうやって礼拝を捧げたのか。私たちはちょうどこう礼拝のプログラムの中で献金の時間がありまして、そうすると袋の中にお金を入れますけれども、同じその礼拝の時間のところでですね、奉献という時間があるんです。で、そうするとみんなその日の礼拝のために持ち寄ってきたものをですね、ぞろぞろぞろって行列をしてですね、前の生産卓の上に置いていくんです。ぶどう酒を持ってくる人もいますし、パンを持ってくる人もいますし、あるいは肉や野菜を持ってくる人もいます。で、そうやって、一通りその奉献のものが、全部捧げ終わると、礼拝を取り仕切っている司祭その中から、パンやぶどう酒の上に祝福のお祈りを捧げて、そこで、その聖体配慮っていうか、私たちは今日守っている生産式が行われるわけです。で、肉や野菜っていうのは生産式の中で用いませんから、どうするかというと、これは礼拝の後でですね、取っておいて、教会員の中の暮らし向きの苦しい兄弟姉妹方にそれを分け与えて、その食料の足しにしたり、あるいはちょうど私たちの教会でもコイノニアで農産物なんかをいくらかで買ったりしますけれども、その肉や野菜を礼拝の後でですね、教会員がお金で買う。そしてそのお金でもって、やっぱり貧しい人たちを支える。そんなふうにして、教会が、運営されていた時代があります。捧げ物がですね、お金で捧げるんじゃなくて品物で捧げられた時代と今日と一番違うことは何だろうかって考えますと、私たちがもし品物で捧げなきゃいけないとすればですよ、その捧げ物を手にするために私たちは労さなきゃいけない時間があるんです。まあ、その捧げ物が自分の畑で採れたものからブドウ酒を作ったりパンを作ったりするんであれば、ブドウを育てたり麦を育てたりして、それをまたさらに食べられる、あるいは飲み物にする形にする時間というのがあります。で、その時間はですね、その昔のキリスト者たちというのは、この時間は確かに自分のために、いろんなことやってんではなくって、これをイエス様のために、神様のためにお捧げしている時間なんだって思いながらですね、その時間を捧げていたに違いない。あるいは、例えば肉や野菜を買って備える場合だってですね、そのものを買いに行くっていう、その時間はあるわけです。そしてそのために、私は捧げ物のために今行動してるっていう時間があるわけです。実際に生活の中に、その自分のために使ってる時間ではなくって、イエス様のため、神様のためにこの時間は使い、こういう行動をしてるっていう時間があるわけです。そしてそういうものを持って礼拝の時に集まって、神様、私の捧げ物を捧げしますと言って捧げたわけですね。で、今日は献金ですからですね、金銭でそれをやることになります。で、そうすると私たちどうなっちゃうかというとですね、お金をまあ稼ぐ、あるいは年金で入ってくるという方もいらっしゃるかもしれませんが、とにかくその私たちのお金を手に入れるためにはですね、そのお金になっちゃうとみんな一緒なわけです。だから生活費として一旦全部自分のところに来たものを、その中から例えばあれを買う、これを買うっていうのと同じように捧げ物ですって言って、献金もその、支出っていうと変ですけれども、そういうふうなことになってしまうわけですね。最初からその神様に捧げるために別に、この時間の仕事だけ別に切り分けますってわけいきませんから、私たちは全部収入は一旦自分で受けた中から、自分のものとした中からこう出すというふうになってます。で、そうするとですね、献金というものは実はお金で捧げているということにはですね、これは私を捧げる、私を明け渡して用いていただいているという感覚ではない、少し俗っぽい感覚がそこに入ってくる危険というのがですね、あるんだろうと思うんです。ですから実は私たちが捧げ物をするときに、献金を捧げるときに、私たちが忘れていけないのは、このことを通して実は私たちは自分を主イエスキリストに明け渡してるんだ。そしてこの私が今生きて働いてるってことは、これイエス様にお使いいただいてこのことやってるんだっていう、その感覚が失われてはならないだろうと思うんです。で、そういう身体的な感覚っていうものが失われてしまうとですね、献金っていうのはただの金銭の事柄になってしまって、額が足りるとか足りないとか、あるいはもっと倹約しろとかですね、なんともそういう世知辛い人間臭いものがですね、そこに入ってきてしまうということになりかねないのではないかと思うんですね。 で、パウロがフィリピの教会の人たちの心遣いというのを本当に深く喜んで、その捧げ物についての感性の鋭敏さを喜んでる。で、本当にあなたたちはこの私がイエス様に使える。で、今牢屋の中で、パウロは牢屋に囚われたら収入があるわけじゃないですけれども、しかしこの時間をこういうふうに牢屋に囚われて過ごすということを通してイエス様に使え、またイエス様が自分を支えてくださっているということを表して生きるようにされているけれども、その同じイエス様にあなたたちも使えるんだという思いで献金を捧げ、私を支えてくれた。で、そのことを喜ぶ。で、その喜びというのはですね、決してさらに多くのものをフィリピンの教会から欲しがっているためじゃないんだって、ここに断られています。11節のところです。物欲しさにこう言っているのではありません。私は自分の置かれた境遇に満足することを習い覚えたのです。捧げ物や献金を考える際に大事なのは、額の多少ということもさることながらですね、まず何よりもイエス様がしようとしておられる御業に自分を明け渡して使っていただくということなんですけれど、パウロはそう教えることで、だからもっとくださいって言ってるんじゃないって言ってるんです。自分について言えば、私は、むしろ境遇に満足することを習い覚えているってここで言ってます。ここで言われてるですね、自分が置かれている境遇に満足するっていうこと。で、これはおそらくキリスト教に限らず、いろんな宗教や哲学でも大事にされることだろうと思います。私たち人間の人生っていうのはですね、どなたの人生であっても、決して万事を思った通りに運ぶなんていう人生はないわけです。一人の例外もなく、私たちの人生の中には、思いを超えることとか思いもよらないことに出会うってことがあります。で、そうである以上はですね、自分の思っていたものじゃないけれど、しかし実際に起こってしまった今自分に与えられている人生と折り合いをつけて和らいで生きるっていうことがですね、これ人が生きる上では必ず必要になることです。ですから、どんな宗教だってどんな哲学だってこれ、自分の置かれた境遇に満足する、あるいは自分の置かれている状況に、折り合いをつけるということが問題になるわけです。で、例えば私たち一番日本人にとって身近な、キリスト教以外の宗教ったら仏教だと思いますけれども、仏教の中ではよく言われますけれども、色即是空なんていう教えがあるわけです。色即是空、色っていうのは色っていう字ですけど、あれは私たちが生活するときにこう経験する感覚で捉えるこの世界全体のことだって言われます。私たちが日々経験するこの世界っていうのは、すなわちこれは空なりっていう、言葉ですから、つまり私たちが日々目にしているこの世界っていうのは儚く虚しいものなんだから、そこで起こっていることにいちいち心を奪われないように生活することが大事だっていうふうに教えてるわけです。早く言ってしまえば、この世のいろんなことに執着をしないで、全てを諦めることで心を平穏に過ごすということが大切ですよって勧めてることになります。諦めるが勝ちとか諦めが肝心っていう言葉はですね、その色即是空っていう言葉を私たちの生活の中に、なんとかな教える、そういう言葉と言っていいと思います。で、日本でそうなだけじゃありません。パウロの時代にもやっぱりですね、苦しい出来事や悲しい出来事に出会っても置かれた境遇によって自分を損なわれないようにすることが大事だって教える教えがありました。で、パウロの時代にそれは宗教という形じゃなくて、人生の哲学という形で教えられたんですね。この置かれた境遇に満足するというのは、これ古代の哲学のテクニカルタームだというふうによく言われるんですが、ストア派っていう哲学の流派の人たちがよく口にしてたそうです。で、ストア派の人たちは哲学者ですから、とってもその理屈っぽく考えるわけです。人間っていうのが他の動物とどこが違うんだろうか。で、そうすると人間が他の生き物と違うのはどんな時にも理性を働かせることができることだって、ストア派の人たちは考えるわけです。 人間というのは本質的に理性的な存在だ。だから理性的存在として生きて死んでいくことが、実はこの宇宙の中で生きる上では一番正しいことなんだ。苦しみや悲しみや貧しさや飢えや死、そういった普通私たちが好ましいと思わないことに出会うときにもですね、その起こる出来事自体が悪いんじゃないって、起こる出来事ってのはこの宇宙の中で起こることなんだから仕方がない、だけれどもいけないことというのはですね、そういういろいろな私たちにとって好ましく思えないことに出会ったときに、そのことにですね、心が動揺してしまって、気持ちが動転してしまって感情的になってしまうことが、実はその理性的に生きる人間の在り方から逸脱していくことなんだって、そう考えて教えたんです。だから、そういう教えに従うとですね、私たち人間にとって一番大事なのは何か、どんな時にも理性的にことに対処することですってことになってです。理性的に対処できるように、いつも日頃からどんなことがあっても心が動じないように、いろんなことを訓練したりですね、修行しなきゃいけない、そういうことを教えていたようです。自分の精神を訓練してどんな境遇に置かれても平然としていられる、満足してその状況と折り合いをつけていけることが人間のにとって大事なことで、人間の価値なんだというふうにストア派の人たちは教えました。でところでです、パウロがじゃあ今日のところで、どんな境遇にも満足することを習い覚えたというふうに言ってるのはです。これ、精神的につらい訓練をして心が強くなるっていうことを言ってるのか、あるいはどんな時にも思うようにならなくても全てを諦めることができる強い精神力を身につけたということを言ってるのかというと、実はそうではないのです。パウロは今日の13節のところでこういうふうに言ってます。私を強めてくださる方のおかげで私にはすべてが可能です。このすべてが可能っていうのは、何でも思い通りにできるっていう意味ではないと思います。ここに言われているすべてが可能っていうのは、直前の12節に言われているようにですね、貧しさの中にあっても豊かさの中にあっても、あるいは満腹していても空腹であっても、物が潤沢にあっても欠乏していても、そういういろんな状況の中に置かれている、そこでいつも感謝していることができるというのが、私を強めてくださる方のおかげで全てが、私には全てが可能だと言っていることだと思います。パウロはですね、どんな時にもこの私のことを支え助けてくださる方がおられるんだ、私自身は思いもかけないことに出会う時にすっかり弱ってしまってですね、もう本当にくたびれて倒れそうになってしまうくらいになることがある。でもそういう弱っているこの私をなおそこで支えて助け起こして、歩ませてくださる、そういう方がおられる。そのことをこれまで伝道者としてイエス様のことを伝えてきた人生の中でしみじみと習い覚えたんだ、そういうふうにここで言ってるんです。この私の人生に真実な同伴者がいてくださる、本当の慰め主が、どんなに辛くて大変な時も、どんなに悲しみに塞がれてしまう時にも、なおそこにいてですね、この私のことを支えてくださる方がおられる。で、そういう方がおられるから私はここにあっても心から喜んでる、パウロは言うわけです。今牢屋の中に囚われているけれど、その生活の中でイエス様が絶えず共に歩んでくださる、そのことに私は勇気づけられ助けられている。ものすごく不自由な、また見通しがきかない、そういう生活だけれども、しかしそこでなおこの私はイエス様に伴われて、今ある姿でさらに先へ先へって進んでいくことができる、それが感謝だって思ってるんです。そしてまたパウロは自分がそういうふうに信仰生活を歩むことを通して、フィリピの教会の人たちがそれを見て励まされるだろうなっていうことも分かってるわけです。ですからパウロは牢屋の中で生きることを通してフィリピの教会の人たちのためになるんだっていうふうに、この手紙の前のところで言ってました。でパウロ自身はそう思ってるんですが、しかし同時にですね、 パウロもまたフィリピンの教会の人たちに励まされているんです。パウロがイエス様に確かに支えられてますっていう生き方をしている、そのことがフィリピンの教会に伝わっていくときに、フィリピンの教会の人たちもそのことを喜んでくれるだろう。そしてフィリピンの教会の人たちはそのパウロの姿を通して、自分たちもまたあのイエス様に支えられて生きるんだっていう思いを新たにして、そしてイエス様に仕えるんだって思いの中から献金を捧げてパウロを支援してくれたわけです。イエス様が牢屋のパウロと共にいてくださる、そしてまたフィリピ教会の一人一人とも共にいてくださるということが、まあ、全ての根底になっている事柄なんです。そしてその根底になっている事柄に支えられて、フィリピの教会の人たちもパウロもですね、あのイエス様が私たちの上におられるし、共に歩んでくださってるじゃないかって指差し合いながら、お互いを支え合って歩んでいる、そういう交わりがここにはあります。で、こういうフィリピの教会とパウロの交わりを聖書から聞かされながら、実は私たちにも同じことが語りかけられている、そう言っていいだろうと思うんです。私たちもまたですね、この同じ交わりの中に抱かれてるんです。私たち一人一人にイエス様が共に歩んでくださっている。私たちが本当に苦しい時がある、辛い時がある、もうどうしようもなく疲れ切ってしまう時がある、しかしそれでもイエス様はそこにいて、なおこの私をですね、あなたはそこからもう一回生きていいんだ、歩んでっていいんだというふうにおっしゃってくださるんです。パウロがどんな場合にも対処することができる、それは私を強めてくださる方の力によるんだというふうに言っている。復活の主がどんな時もこの私を見捨てずに共にいてくださるんだということを思い起こすことで、パウロは力を与えられているんです。しかしそういう力っていうのは、じゃあどこから与えられるのかというと、ともどもに礼拝を捧げ、そして御言葉に教えられる中から、私たちはイエス様が本当にこの私と一緒に歩んでくださってるんだということを知らされて、それを信じるようにされていくんです。そしてそのイエス様に仕えるんだというやり方の中から、お互いを本当に支え合って助け合って歩んでいく、そういう愛に満ちた交わりを形作っていくようになるんです。パウロがフィリピの教会の人たちとの本当にあったかな交わりを感謝して、ここで喜んでいます、主において本当に私は感謝ですというふうに語っているようにです、今日ここに集まっている私たちもまた、その同じ教会の群れに抱かれて、そして同じイエス様に伴われて生きる一人一人として歩むものとされたいと願うんです。教会の群れがみんなでイエス様のことを指差し合いながら支え合って共に歩んでいく生活というのが、常に安楽で安泰であるかというと、そうとは限らない場合があります。パウロは今日の手紙のところでですね、今まで一緒に歩んできてくれたフィリピンの教会の人たちに向かって最後のところでこういうふうに言うんです。それにしてもあなたたちはよく私と苦しみを共にしてくれましたって。お互いにですね、イエス様を指し示し合って助け合って歩んでてもですね、そこには困難や試練っていうものがあるっていう場合がありえます。しかしたとえそうであっても、私たちはその困難や戦いの中にあって、どんなに私たちが弱ろうともイエス様が決して見捨てずにこの私に一緒に歩んでくださってるんだ、そのことに仕えて今日生きるんだっていう、そういう生き方の気構えが与えられ、本当の平安の中に生きるものとされていくんです。イエス様が誠に私たちの身柄を引き受けてくださっている。そしてこの私の命をあがなって今日生かしてくださっている。そのことを信じて、私たちはイエス様に感謝し仕える生活をまたここから始めていきたいと願うのです。お祈りを捧げましょう。御在天の父なる神様、パウロが 牢獄の中にあって、しかしなお希望を失いそうになる環境の中でも、主がそこに共に歩んでくださっていることを、フィリピの教会の人たちの手紙や、またその支援によって深く示され、またそれに実際に支えられる形で、パウロもまた牢屋の中でイエス様に伴われ歩まされている生活を忠実に送っていたことを、今日の聖書は私たちに語ってくれました。ここにいる私たちもまた、牢屋にこそ閉じ込められていませんが、さまざまなこの世の苦難や嘆きや不安や恐れの中に置かれる時があることを思います。見通しがきかなくて本当にどうなるのか心配になったり、あるいは体に痛みを覚えながら、いつここから抜け出すことができるのかをわからなくなったり、金銭が本当に足りるのか不安な思いになってしまうようなことが私たちにはありますけれども、また自分の将来がどのように開いていくのかが分からずに悶々とする夜もありますけれども、しかしそのような私たちに主イエスキリストが伴ってくださり、どんなふうに私たちがなってもなお真実に私たちの命を導き、また私たちの嘆きや苦しみを共に嘆き苦しんでくださり、そこに道を開いてくださることを信じて感謝をいたします。どうか主が私たちに伴ってくださることに感謝をして、私たち自身もその主に自らを明け渡して、精一杯に与えられている今日の生活を過ごすものとさせてくださいますようにお願いをいたします。人間の目に好ましく見えるときも、そうでないときも、主イエスキリストが私たちと真実に交わりを持ち、また教会の頭として私たちを覆い支えてくださることを本当に感謝です。どうかこの教会の確かな交わりの中にあって、主が私たちを捉え、その御言葉によって私たちがここから歩み出すことができますようにお導きください。私たちのために十字架にかかってくださり、死に勝利してよみがえられた救い主イエス・キリストのお名前を通してこの祈りを今までにお下げいたします。アーメン。
それではお立ちになれる方はお立ちください。賛美歌500